時刻は6時になりました。今週も始まりました男塾、20代企業応援プロジェクトの時間です。この番組はサラリーマンではない働き方を考えたい、自由なライフスタイルを実現したい、人生を変えていきたいなど、自分の人生をより豊かにしたい20代の方のためのラジオ番組です。この番組では20代で起業している方々をゲストにお招きし、どのように脱サラして独立起業したのか、最初に何から始めたのか、どんな失敗をしてきたか、どんなビジネスモデルなのかを洗いざらい聞き出す番組です。お相手は株式会社 T ブレイン代表取締役、男塾塾長の武田博がお届けします。この番組は株式会社 T ブレイン男塾の協力でお送りいたします。ということで、本日のゲストをご紹介いたします。那須健人さんです、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
株式会社レミック代表取締役をされているということで、はい、まあ、いつもね、
はい、
この収録の前には、
はい、
そのご本人についてですね、
はい、
いろいろ拝見して調べてくるんですけれども、
はい、
いろいろねツイッターとか見てたんですよ、
はい、
この人絶対話し合うわと思って、
はい、僕も思ってました
でテンション上がって、
はい、
で約束の1時間前倒しさせてもらってお茶してから今日この場に臨んでいるわけなんですけれども、
はい、
なんかあのラップとかもやってあるんですか？
そうですね、2ヶ月前ぐらいに社員に誘われて、
うん、
まあ、無理やりラップをやらされて、でそこからハマって、
はい、
もう今あの四条烏丸の交差点で路上に出て、
はい、
なんか、まあ、完全自己満なんですけど、
うんうん、
まあ、自分たちをこう気持ちよくやってますね、はい、
なんかそんなのを見ててね、
はい、
なんかまあなんか同じ匂いがしたんで、
はい、
はい、ちょっとテンション上がってしまってお誘いしたわけでございますけれども、はい、株式会社レミックという、
はい、
京都にあるんですよね。
あ、そうですね、
うんうん、
はい、
どんな事業をまあ簡単に言うとされているんですか？
はい、まあ、学生の内部インターンといいますか、根本ビジョンとしては若者の未来をこうカラフルにしたいっていうビジョンを掲げてて、
うんうん、
で、まあ、なぜかというと、うん、まあ、日本の教育というかというところから入るんですけど、まあ、本当のやりたい、なりたい自分とかやりたいことってできてない学生が多いので、まあ、そういった学生に対してうちの、まあ、環境でまあ、稼ぐ力であったりとか、
うんうん、
考え方であったりとか、
うん、
そういった教育っていうのをしてますね。で実際学生がやっていることといえば、飛び込み営業をしているっていう形になります。
はあ、はい、なんかまあやってること近しいなと思って、
ね、はい、
若い子たちのなんか人生を一緒に考えてあげたり、ね、さっきねおっしゃってたんで、はい、すごい共感してて、ね、
はい、
さっき話が盛り上がったんですけども、そもそもなんで今24歳ですよね。
今24です。
すごいなと思って24歳、僕24の頃ほんま何してたんやろうね会社に行きながらなんか上司の悪口言ってましたね、はい、まあ、今24歳ってことは大学は行かれたんですか？
大学は、京都産業大学に
行って、あ、京産なんですね。
中退ですね
卒業しなかった？
あ、しなかったです。
あ、そうなんや、
はい、
何年何回まで行
ったんですか？5年半通って
あ、そう、
はい、
それはいいね。5年半、まあ、1年じゃ半ぐらいは浪人、あ、留年っていうの？
留年ですね。
あ、じゃあダメを組んだったわけですね。
そうです、
やっぱ大学生、ね、
はい、
なんでその大学の時にはね、
はい、
その卒業できなかったんですか？
なんでなんですかね。まあ学校に行ってなかった、
うん、遊びたい。
もともと2回生から、まあ、営業の仕事を、
あ、そうなん、
始めたので、まあ、そこからその学校に行く意味が分からなくなって、
ははは、
で、まあ、適当に過ごしてたら遅れを取ってました、気づけば、はい、
卒業を選んだのはもう卒業できないからなのか、
はい、
もうなんかこう卒業する意味がないなと思ったのかってどっちなんですか？
もともと4回生で起業したんですけど、大学の、
そういうこと
だね、はい、でまあ仕事をしていて、ただその学校に行ける時間とかも全然あったんですけど、
うんうん、
やっぱり、まあ、自分にとっては必要ないことだなと思いながら、
うん、
まあ、ちょくちょく通っていて、
うんうんうん、
で残り9単位まで行ったんですけど、もう本当にその、まあ、自分の家から今住んでいるところから 3、40分とかで行けるんですけど、うん、
はい、
で9単位って言っても、1月で行く時間って限られてるんですけど、
うんう
もうそれが意味のないことがもうできなさすぎて、
はいはいはい、
もう学歴も いらないなって思ったんで、その時に、もう残り9単位行く時間があれば自分の好きなことしたいなっていうので、はいはい、まあ辞めるっていう決断を取りました、
ね、はい、いい決断ですね。
ありがとうございます。
そっか。なじゃあ4回の時にこう始めようと思ったきっかけは、はい、なんか今その時にされてらっしゃったことを、
はい、
なんかこうパクってやったんですか。
いや、2回生の時に営業の団体にある団体に入りまして、うんうん、なんかそういう団体があって、うんうん、まあ、そこでその歩合制で稼ぐこととか、うんうん、まあ、稼ぐ力っていうのがまあ少しついたというか、
うんうんうん、
まあ、自分でやりたいなと思って個人でいろいろなんか、うん、まあ、今思えば遊びみたいなもんでしたけど、
うん、
まあ、徐々にやっていて、で今の立ち上げたパートナーと一緒になんか事業を考えて、
うん、
でそれで、まあ、始めてみたというか、
うんうんうん、
形ですね。
それはな、何がモチベーションというか、なんでそれやりたいなと思ったんですか。
なんで、まあ、普通の生活がしたく、普通の生活というか、なんか違うことをしたいなっていうのを思っていて、
うんうんうん、
なので学生中に、まあ、何かしたいなっていうのは思ってましたね。
うん、はい、その時の、まあ、なんか違う生活をしたいっていうのはあったと思うんですけど、はい、でもなんかこう得たいものがあったからやったわけではないですか。
うん、
例えば、まあ、うん、稼ぎたい欲求がすごい強かったとか。
かっこよく生きたかったです、ね。
かっこいい人生がいい。
かっこいい自分になりたかった。
ああ、かっこいいっていうのは、例えばどういう
モテたいです。
モテたいですよね。はい、モテたいですよ、まあ。モテたい典型ですよ。こうなってしまうとね。大体見た目がチャラいって言われるようなね。うん、それはもう褒め言葉ですよね、はい、チャラいっていうのはね。言われ、慣れてるでしょ、チャラい、
まあ、言われますね。
でもまあまあ、真面目にね、はい、ビジネスはビジネスでちゃんとやってっていう、それがかっこいいかなと僕は思ってるし、はい、なんかその辺も共感、ね、はい、するかなと思ってて、うん、そうか。で、学生の時に初めて、はい、すぐに株式会社にしたんですか。
そうですね、初めは個人事業で、動いて1年ぐらい、3回生の夏ぐらいからそのパートナーと一緒に、
うんうんうん、
まあ、その時は飲食の仲介ビジネスと飲食店の経営をしてたんですけど、
うんうん、最初じゃあ飲食店
が、ね、あ、そうです、飲食入り、飲食入り、
飲食入りですね、飲食入り、それを
いや今決めました。
バーも自分でやって
るんですか。あ、バーは個人で今自分でやって、もともと会社で飲食と飲食の仲介を始めて、
はい、
で今はどっちも辞めて、
あ、そうなんですね。
で今のその学生の教育っていう事業を立ち上げて、
うんうんうん、
で別で個人で今バーをやってるっていう感じですね。
一番最初ね、これをやろうと、はい、それをやろうと思った時に、はいはい、やっぱりなんか不安とか、うん、なんか、あ、失敗したらどうしようみたいなのってなかったですか。
はいはい、法人にした時
ですか。いや、一番最初じゃあ学生の時に4年でね、
はい、
開業とか、まあ自分で始めるわけじゃないですか。その時のなんかこう、うん、不安とかっていうのはありましたか。
いや、もともと徐々にこう積み上げていって、
うん、
正直就職と起業を選んだとかっていう状態ではなくて、まあそのままこう決断したというよりはそのまま行ったんで、不安とかなんかめっちゃ人生の大事な決断をしたっていう思いは全くないです。
なんか多くの人が就活が始まって、はいはい、俺はもう就活しなきゃって思って、
はい、
就活始めて、はいはいはい、気づいたら会社になってたっていうパターンが多いじゃないですか。はい、その道じゃない選択をしたのは、はい、なぜですか。
もともとその2回生の時の学生の営業団体に入った時に、
それがやっぱきっかけ、
それがきっかけですね。
あ、じゃあもうこれそれをやってて、
はい、
あ、じゃあなんか自分で稼ぐ道を選ぼうって思ったんですかね。
はい、そうですね。
あ、じゃあ結構その時にじゃあその自分から、営業団体に入ったことがきっかけになった。
はい、あ、もうそれが最初の第一歩かなって思ってます。
なんかもともと人前で喋、うん、ったり、はい、リーダーをするような性格だったんですか。
いや、もう全くですね。
あ、逆に言うとどんな感じだったんですか。
ね、シャイであんまり話さないし、まあ、小中とか、まあ、小中高野球やってたんですけど、
ははは
まあスポーツもまあまあできたし、まあモテてたっちゃモテてたし、
うん、
やけど、まあ、理想はこう、あ、だけどなんかこういざなんか主役張れないというか、みたいなこうシャイボーイやったかなって思いますね。はい、
それをがどっからこう変わっていったんですか。
それがずっとコンプレックスであって、まあそのなんか花より団子わかりますか。
あ、僕見てないですね。
あ、見てないですか。 F4 で言ったら、
うん、
あれで言うと、まあ、僕が言うのもなんかおこがましいんですけど、あの花沢類的な、うん、ちょっとシュッとした感じやったんですけど、
はいはいはい、
道明寺っていうなんかもうわがままな、はい、自分のやりたいことを突き通してるみたいなやつがいるんですけど、
はい、
まあ、そんなそっちに憧れていて、
はいはいはい、
で、まあ、ずっとこう向き合自分と向き合っていたというか、で徐々にこう変わっていって、
うんうんうん、
まあ、大学もこう誰も自分の友達が新しい自分を作りたいなと思って、自分の友達がいない知り合いがいないところに選びましたし、うん、なんかこう常に自分を変えたいなっていう気持ちはありましたね。
へー、はい、でちょっとずつに挑戦していったら、はい、人の前に立ったりリーダーをすることになっていったみたいな感じですか。
まあ人前で話すことができる場所って、うん、生活していたら、うん、まああると思うんですね。例えば授業内とか、うんうん、質問するとかでもそうですし、まあそこに、まあ、めちゃくちゃちっちゃいことですけど、まあちょっとずつチャレンジしていったというか、まあ、向き合っていたという形ですね。
今ね、ビジネスを、はい、まあ、絶好調じゃないですか、
はい、
いい感じに、やってらっしゃるんですけれども、はい、なんかそれの、コツというか、
コツ、
何かこう自分が、これがあるからうまくいってるんじゃないかなって思うところってありますか。
今ですか。まあ、自分結構直感というか感覚を大事にしていて、違和感があることをもうほぼやってないですね今。
それ最初からですか。
いや最初は、まあ、見られ方を気にしたりとか、うーん、自分のやりたいこととかそういう思いを発信できてなかったなっていうのは思ってて、まあ、それだとずっとこうモヤモヤが残っていい結果も出せなかったんで、自分が思う本当にこれっていう突き進む道を今はやってるなっていう形ですね。
なかなかでもね難しいじゃないですか。僕も本当最近ですよ、はい、そんな考え出して、
はい、
できるようになったのが、はい、でもそれがなんか若いうちからできるっていうのは、うんうん、なんかこうあるんですか。どうですか、ね、ご自身では思っていますか。
自分のやりたいようにできるっていう。そうそうですか。
だからそもそもは、
はい、
こうまあ、自分はリーダーが できなくて、
はい、
まあ、じゃあ人についていくようなタイプだったとおっしゃ、ね、はい、おっしゃってたけど、
はい、
まあ、それを要は変えたわけじゃないですか、
うん、
で自分の道を自分で切り開こうっていう感覚になれたんですよね、
はいはい、そうですね。
でそれはそれで素晴らしいじゃないですか、うん、ただそっから実際に、ね、アクションをできない人がほとんどだと思うんですけど、
はいはいはいはい、
それをこう行動に起こせた、うん、なんかこう理由、
まあ、それで言うと結構僕の環境が恵まれてたなと思っていて、うんうん、まあ、一緒に学生の頃立ち上げたパートナーとかも、はい、結構まああの時からしたらめちゃくちゃ優秀で、
うんうん、
まあ、めちゃくちゃ助けてもらってましたし、うん、まあ、自分で意思決定 100% してアクション自分で全部考えてやったかっていうとそうじゃなかったんで、まあ、周りの環境が生かしてくれたなっていうのとかメンバーとかが、
じゃあやっぱり一緒にいる人、
いやそうですね、
がすごく大事だった。
やっぱ一人で決断してアクションを起こすのって相当難しいし、障壁高いので、まあみんなでこう、まあ、リスク分散じゃないですけど、まあ、みんなでやればこう怖くないというか、みたいな形で最初はスタートしたかなっていう、
ね、最初から何人かいたんですか。2人で始まったん
ですか。最初は2人ですね。
2人で、
はい、
でも今代表されてるんですよね。
今代表です。
もう一人の方は、
いやもう今は別々でやってる形です。別々でやってる、
はい、あ、じゃあ彼は彼で自分でやって。
あ、そうですね。
ああ、そうなんですね。そうか。なんかこう今じゃあ自分の心的な話だったんですけど、はい、ビジネスとしてうまくいってる要因とか、
はい、はいはい、
あったら試合いただけないですか。
うまくいってる要因、
うん、
へえ。
いろんなビジネスがあるじゃないですか。
はい、
ね、その中でまあそれを選んで、
まあパクったって感じですね。
あ、パクリ。
はい、
TTP ですね。
そうですね、
徹底的にパクると、はい、それはなんかうまくやってる会社を見て、
まあもともとその学生団体に入ってたところの、まあもちろんその僕はプレイヤーとして入って運営してる側があったんで、
はい、
まあ、これってどうやって成り立ってるのかなとかっていうのをまあパクらしてもらいましたって感じです。うんうん、
パクりますよね。
いや、パクりしか、
パクり
始まらないです
ね。これすごい大事で、やっぱり TTP っていうぐらいだから、はい、徹底的にパクるっていうのを、
はい、
できるといいですよね、うん、僕も最初パクりまくって、
はい、
コンテンツとかね、うん、いろいろパクって、やっていたらちょっとずつ自分のオリジナリティが出せてたんですけど、
そうですね、
はい、じゃあまず最初にやる ってなった時ね、これからこれを聞いてらっしゃる方は、
はい、
これから起業したい人向けなので、
はい、
今会社員で頑張ってる方とか、うん、学生の方向けの、まあそういった方々がね、聞いてくださってると思うんですけど、はい、じゃあまずはパクると。
はい。
で、それはパクるっていうのは、その、何をパクったんですか？具体的に。
全部パクりましたね。
全部。
パクる。まあビジネス時代を、やってることを、その会社がやってたことを自分がやったっていう。
同じ。
同じ、ほぼ同じ。
同じ仕組みで、はい。なんかそれの収益モデルが良かったっていうのはどの辺ですか？
収益モデルが良かった。まあ今営業をやってるんですけど、まあそこの営業のノウハウとかっていうのを、うんうんうん、まあパクって、うんうん、今それを僕がオリジナルで編集して組織に落とし込んでるみたいな、形ですね。
じゃあ、おそらく、
はい、
ちょっとさっき聞いてたのを思ったのは、
はい、
まあ、入りが多くて、
はい、
出が少ないのかなと思ってたんですけど、
はい、
要はその仕入れるものっていうのは特にないわけですよね。
あ、そうですね。
商材は、
はい、
他社が持っている商材。
あ、そうです、そうです。
で、それを仕入れて、
はい、
在庫は持たずに。
あ、持たないですね。
それを販売する営業部隊をお持ちなので、
あ、そうです。
で、在庫がいらないビジネス。
いらないですね。
それから、資本はいるんですか？
いらないです。
資本もいらない。はい、そうか。で、定期課金ができる。一回入れたら終わりですか？
いや、ショットです。
ショットなんですね。
はい。
じゃあ単発で、
単発ですね、
スポットで入ってくる。はい、でもそれを継続していくっていう感じですね。
はい。
ああ、じゃあやっぱりそうですね。利益率がすごいいいんじゃないですか。
ああ、まあそうですね。
ああ、そんなとこまで教えていただいてありがとうございます。これだからね、毎回思うんですけどね、
はい、
すごいやっぱり価値あるラジオだなと、自分でやってて思うんですけど、本当、はい、ね、パク、みんな真面目すぎるんですよ。
うん、
思うのは見ててね。いや、パクったらダメでしょとか。
はい。
いや、そのビジネスの世界なんかパクり合いだからね。
はいはい。
ね、どんどんパクったらいいと思うし、ただ、まあ、パクるだけでもうまくいかないと思うんですけど、じゃあパクってパクるだけじゃないと思うんです、
うん、
じゃあ他に何がありそうですか、今ご自身がうまくやっている秘訣。
そもそもあれなんですよね、パクるってなんかイメージ悪いと思うんで、
うんうん、
僕は吸収するって思ってるんですけど、
うんうん、
それでやっぱ吸収力って上がるかなと思って、そのニュアンスの違いだけで、
うんうんうんうんうん、要は言葉のね、
定義がね、パクるって真似するとかなんかこう、うんうんうん、抵抗あるじゃないですか、
はい、
でまず吸収するっていうのを思っていて、
はい、
まあ、その中でオリジナルを出す自分たちにしかできないこととか、自分が強く思ってることって何なのかなっていうのは、結構自問自答して考えていて、
ははは、
やっぱ自分の好きなこととか得意なことってそこで尖れると思うんで、
うんうん、
まあ、それは何なのかなっていうのをずっと追求してたかなっていうのは思いますね。
それは那須さんの場合何だったんですか？
まあ、僕はその自分の変わったきっかけを伝えたいっていうのが、かなり自分の思いとして強い。なので、そこをまず第一に、
うんうんうん、
まあ、一旦こう収益性とか全部ぶち壊して、はい、
うんうんうん、
何が一番今のうちで働いてる、
うん、
一緒にやってる学生に対して一番いい環境って何なのかなってっていうのを追求していて、それを、まあ、その思いを語っていたら、まあ、賛同してくれる仲間が集まって、協力してくれる企業さんが周りにできて、で今まあ成り立ってるかなっていうふうに思いますね。
あ、まあ、自分にビジョンを持って、
はい、
それを発信することで、
ね、
周りの人を巻き込んでいくっていう感じですかね。
まあ、ビジョンがない会社は、まあ、うん、潰れるなって思いますね。
うんうんうん、どんなビジョンなんですか？
まあ、若者の未来をこうカラフルにしたいなっていう思っていて、まあ、僕らのその掲げてる、まあ、それがビジョンなんですけど、ミッションとしては、じゃあ若者が自分のカラフルって自分の色を出してほしいんですけど、イメージしてもらうと絵の具、
はい、
あ、ごめんなさい、でミッションが、
うんうん、
まあ、それぞれの色を、輝かせるパレットになるっていう、絵の具イメージしてもらうと、
はい、
まず自分の色って、あ、ごめんなさい、絵の具の
うんうん、
中に色入ってるじゃないですか、あれまず出ないじゃないですか、
はい、
最初蓋開けないと、
はい、
でまず蓋を開けてあげて、絶対潜在的に持ってると思うんですよ、自分のやりたいこととか、
はい、
うちに秘めてるものってあるので、
はい、
まあ、それを出せる環境をパレットっていうのに見立てて、
うんうんうん、
まあ、そこにこう出せる自分の色を とか、自分のやりたいことを素直に言えたりとか、うんうん、成し遂げれるっていう環境を僕らは提供したいと、
うん、へえ、そうか、
考えてます。
ビジョンとミッションをね、はい、作りたくてもなかなか作れないっていう人多いと思うんですよ。
はい、そうですね、
うん、僕もその一人なんですけど、はい、じゃあどうやってねそれを作ったの、うんうん、作り方を学んで、
はい、
なんか本読んでね、
はい、
作り方を学んで作ったのか、
はい、
なんか自分で決めたのか、どういう感じで作られたんですか。
もともと結構そのなんていうんですかね、うちに秘めてるビジョンミッションとかしっかり掲げてはなかったですけど、だいたい向いてる方向とかも社員、うんうん、今の社員とも同じで、
うんうん、
しっかり言語化されてない状態ではあったんですけど、はい、向いてるところが同じやったんで、まずなりだしっかり経営できていたかなと思っていて、うんうんうん、思っていますね。でそのしっかり形にしたのは、まあ、外部の顧問とか、ついていただいたりとか
はははは
で、ちゃんとこうミッションビジョンとかっていうのを定める、
まあ、ワークみたいな、
ああそうです、ワーディングしたりとか、ね、っていうのはしましたね。
実際じゃあ作りたい人に、ね、どうやったら作れるのって聞かれたらなんて言います。
作りたい人にどうやったら作れるか、うん、まあ、戦略的に作るのとほんまに内から出てくる思いをミッションビジョンとか掲げるって、うん、まあ、ちょっと違うと思うんで、はい、まあ、前者で言うと僕はあんまりわからないです、
うん、
後者で言うと、うん、まあ、やりたいこと何なのってないですって多いと思うんですけど、
ね、
うん、まあ、少しのこう興味とか、うん、そういうものに、うん、チャレンジというか踏み出していくことで、
うん、
やっぱり人生でこう何を成し遂げたいかとか、うん、ほんまは自分はどうしたいかっていうのが大きいものが生まれてくると思うんで、
うんうん、
まあ、少しでも興味あることとか、うん、少しでもやりたいなって思うことをやり続けていったら、
うん、
まあ、大きなビジョンが生まれるんじゃないかなって思います。
やっぱりそれを言語化したことで何か変わりましたか。はい、
そうです、まあ変わりましたけど、まあ、ちょっとだけですね、うん、っていうのも、まあ、言語化するまでに浸透してたんで、
あ、
僕の言動であったりとかが、
うんうん、
まあ、社員に浸透して、うん、まあ、その下にいる学生たちに浸透していたので、はい、
うんうん、
うん、まあ、そこまで変化はなかったかなと思いますね。ただ、まあ、言語化することで、まあ、自分たちって何だったんだっけとか、まあ、そういうの振り返る機会になるので、まあ、意思決定するときにブレなくなるっていうのがすごいいいことやったなっていうのは思います。
いいですね、
はい、
なんかこれからこうしていきたいみたいな、そういうこと、まあ、ビジョンっていうんですかね、
はい、
まあ、将来的な、なんかビジョンとかってありますか。
まあ、今の組織を拡大していきたいなと思っていて、
うんうん、
で結構その今インターネットの営業してるんです、飛び込み営業なんですけど、
はい、
飛び込み営業って結構そので対象は学生がやってるんで、
はい、
難易度高いんですよね、
うんうん、
いやチャレンジしようと思っても、うん、チャレンジしにくい、
うん、
特に女性とかやったら、まあ、やりにくいじゃないですか、
うん、
なので学生が、チャレンジできる事業をもっと増やしていくっていうのと、まあ、あとは単純に規模感を大きくしていって、で、まあ、そうすることで、まあ、自分の色を出せる、色をどんどん出していってる世の中 に日本の日本になるんじゃないかなっていうふうに思ってます。なので規模を拡大したいですね。
具体的に言うと、その、はい、今やってらっしゃる事業プラスで何か違うことをされたいってことですよね。
はい、
今
事業っていうのを僕の認識では、そのまあきっかけ提供であったりとか、
はい、
まあ、学生に対しての環境、学生じゃなくても若者に対しての環境、はい、変わるきっかけの環境を作ることが事業だと思っていて、まあ、その上で営業するとか、なんかプログラミングするとか、別にこれはこだわりないので何でもいいんですけど、なのでその教育できる幅をこう広げたいなっていう形ですね。
なんせまず拡大をしたいっていうイメージですかね。
はいはい、あ、そうですね。
で、じゃあ商材はかい、こだわらず。
あ、全く何でもやります。
何でもやります。それをこう拡大したいと思ったのは、もともと拡大志向なんですか。
いや、
でかくしたいみたいな。
これは徐々に変わっていったんですけど、もともと起業したのも自分の私利私欲で、はい、まあ、稼ぎたい、モテたい、かっこよく生きたいみたいな、
うん、
で個人的な欲求 で、
はい、
で次に仲間を作ったんですね、
はい、
まあ、僕が環境を提供してそこで働いてくれる学生とかメンバーのことなんですけど、
はい、
まあ、この子らがやっぱ僕の言うことを真剣に聞いてくれたりとか、
うん、
まあ、相談してくれたりとかすることで、やっぱこの子ら僕が稼がしたいなとか、将来幸せに したいって僕が本気で思って、でそこから自分の個人的な欲求からこう仲間を幸せにしたいっていうのに変わって、で、まあ、まあやり続けていくうちに仲間って、まあその時15人とか20人ぐらいだったので、まあ 限られてると。で、社会的なインパクトって全然ないなと思ってて、それをこう同い年の起業家であったりとか先輩の起業家さんと、経営者とお話しさせてもらって、すごいビジョンでかいなって、めっちゃかっこいいなと思って、で、じゃあ今のメンバーだけじゃなくて、あ、今のメンバーもちろんそうなんですけど、もっとこう社会的にインパクトがあるようにしないとダメだなって、だから規模拡大しないとダメだなって、じゃないとこの、まあ、なんていうんですか、日本のこのやりたい、なんか、ちょっと外れたやつをディスるというか、みたいな、この世の中めっちゃ嫌いなんで、まあ、それ変えれないなと思ったんで、まあ、社会的にインパクトあるぐらいの規模にしたいなって思います。
学生をね、見てらっしゃって、はい、まあ、若い子たちを見ていて、
はい、
そういうのに憧れてね、
うん、
憧れたと、
はい、
一歩踏み出せる人と、
はい、
憧れて終わる人がいると思うんですけど、
はい、
じゃあどうやったら、
はい、
その一歩踏み出せるか、
はい、
それが結構難易度高いと思ってるんですよ。
そうですね、
やりたいけど、
はい、
いろんな言い訳をしてね、
うん、
やらない人たちって多いじゃないですか、
はい、
じゃあそれ一歩踏み出すために、
はい、
こう何が必要だと思いますか。
それはその学生に対してのアドバイスですか。
うん、そうそう、若い人たちに。
まあ誰かと一緒にやるとか、
うんうんうん、
なんていうんですかね、一歩をそんなに重く受け止めずに、もうちっちゃい一歩でいいからまず踏み出す。まあ、これでもアドバイスならへんか。難しいですね。
難しいよね。
ちっちゃい一歩でもいいからやる、もう踏み出すこと。
そうやね。
で、それをまあ、その個人に任せ、学生個人に任せると、まあ大体できない人が多いので、今その、自社で、イベントスペースを運営してるんで、
はい、
いろんな方に講演をしていただいてるんですけど、そこできっかけやっぱ刺激されるんですよね。来たメンバーって。じゃあ次どうするのって、ほぼ、アクションを移す人間って、ほぼゼロに近いと思ってるんで、
うん、
うちのそのメンター、
うん、
学生生活どういう風に過ごしたらいいかとか、今の時期どういう風に過ごしたらいいかっていうアドバイスをするメンターを置いていて、まあ、そこで一対一でまあ、本当にラフな感じで話して、
うんうんうん、
でそのアウトプット先に学生団体とかうちのインターンとか外部のインターンとかっていうのを置いていて、で背中を押してあげるっていう。
素晴らしいことされていますね。
ありがとうございます。
そっか、じゃあそういうイベントを、まあ、定期的に開催されてるんですね。
あ、そうですね。
なんか次の予定とかあるんですか。
次はいつやったかな、覚えてないです。
じゃあまたどっかにリンクでも貼っておくんで、はい、教えてください。
はい、お願いします。
そのイベントではじゃあ学生の方をターゲットにされている。
まあ若者ですね。まあ基本的に学生が多いですね。
その方に対してじゃあ講演とかセミナーとかですか。
はい、あ、そうです、そうです。今こう20代とか20代前半、まあ、10代後半、
うんうん、
どういうふうに何を思って生きればいいかとか、
うん、
何をすればいいかみたいなところを話してもらってますね。
うん、どういう人が対象ですか。これは、まあ、聞いていらっしゃる方とかに、
ああ、
うん、
はいはい、まあ、今の自分を変えたい、
うん、
とか何かチャレンジしたいとか、
うんうんうんうん、
でも今に現状に不満を抱いている人であれば、
うんうん、
まあ、来てもらうだけでこう何かプラスにはなるかなとは思います。
いいですね。
はい、
僕もぜひ応援させてください。
ありがとうございます。
まあ、似たような、ね、ことをしてらっしゃるので、
はい、
すごい今日聞いてて共感できる部分が多かったので、まあ、また一緒に何かさせていただけたらなと思っております。
ありがとうございます。
はい、では、今日は早いですね。
めちゃめちゃ早い。
株式会社レミック代表取締役の那須健人さんでした。あ、ごめんなさい、那須健人さんです。
はい、
はい、那須健人さん
で
した。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
この番組は男塾の協力でお送りいたしました。